本日の説教の聖書朗読をしたいと思います。詩編126編1節から6節まで、旧約聖書の1072ページになります。それではお読みいたします。詩編126編1節、都のぼりの歌。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。以上の箇所から喜び叫びながらと題して京子先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。本当に厳しい暑さの中にありますが、互いの冷静また健康のことも覚えて祈ってまいりたいと思います。この夏は日照明の関係の委員会やまたさまざまなことが非常に多くありました。どんどん役所との関係もあったりして準備が進められております。本当にそのような日照明の開拓伝道のことを思い、改めてこの詩編の126編を思うわけです。この詩編はよく知られた詩編であって、さまざまな苦労の中にある多くの人々を励ましてきた詩編でもあります。その詩的な表現は深く心に残るものでもあるかと思います。この詩編の歌われた時期についてはさまざまな議論もありますが、おそらくは民がこの捕囚となっていたバビロンからふるさとへの帰還が許され、ふるさとに帰還する喜びの中で歌われたというものでした。この詩編はそういうことから多くの苦難を通ってきた人々には思いを同じくするものであり、また今苦難の中にある者にとっては大きな励ましとなる、そんな詩編でもあります。一つは解放の喜びということですが、一節から四節において語られております。そのところにおいての御言葉がありますけれども、主がシオンを復興してくださるとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。主をネゲブの流れのように私たちを元通りにしてくださいともあります。まあ、このところでシオンとありますが、これは地理的な意味ではエルサレムの町のある地域のこと、あるいはその地に住む人々でした。その意味ではエルサレムに住む人々、神の選びの民ということでした。その神の民が返されるとき、帰還するときということでした。それは神の民が神を捨てたその罪のゆえに神の裁きに遭い、バビロンに捕囚として捕らえられ移される、そんなことがありました。当時の征服者は支配した地域の人々を自分の国や他国に捕らえ移しました。そして今度は他国の人々をその地に移住させるということをしていました。そのために人々は 民としての純粋性は失われていくということがありました。北のイスラエルの国はまさにそうなりました。そのためにイスラエルのその北の地に住む人々は純粋なユダヤ人ではないサマリア人だとして見下されたりもしました。あの良きサマリア人のお話に出てくるようにそういったこともありユダヤ人とサマリア人とはそういう面では仲が良くなかったわけです。まあ南のユダの王国もですね、後にはこの支配されるわけですけれども、でもそれが70年という期間の短さもあって、そのような混血化のようなことはあまり進まなかったようですね。まあこうして、ユダヤの人々も70年の捕囚の地にふるさとに帰ることができました。でもやはりバビロンでの日々は本当に囚われた人々であり、多くの苦難もありました。苦労の日々でもあったと思います。今日の私たちがそのようなことはないかもしれませんが、でも私たちはそれぞれ身元を変えれば罪に囚われたものであって、罪に支配されたそういったものであったわけです。罪の中に生きて、罪の支配下にありました。その罪の苦しみの中にあったわけです。まあ、ここではそのような民でしたけれども、バビロンが実はペルシャによって滅ぼされ、そしてユダヤの民はふるさとに帰る、そして国を再建するということが許されました。そして神が立てたあのネヘミヤやエズラといった人々の指導と働きの中でそれを成し終えるわけです。失った故郷に戻り再建できるというこの時の喜びは本当に大きなものであったわけです。その喜びがこの一節二節に語られておりますけれども、本当にその喜びは夢のようであったといいます。一度滅びた国が再建されるということは考えられないようなことではあり、まさに夢のようであったわけです。ですから、そこには笑いがあり、喜びの叫びがありました。解放の喜び、新たな再建の期待と喜びは本当に大きなものであったわけです。私たちが罪という支配者から解放されて、そして自由が与えられる、それは本当に喜びであるわけです。本当にそれは彼ら以上の喜びでもあったと思います。私たちも罪から解放されたことが夢のようであり、笑いとそして喜びの叫びがそこにあるということでした。人が神に仕えること、奉仕するということにおいても動機はそこにありました。強いられてでなく救いの喜びのゆえに神に仕えていくわけです。そしてそのような喜びが幸いがどこから来たのかということがあります。それは二節三節にもありますけれども、そのような夢のような良きことをなされたのは主である、神であると言います。私たちが何か良きことがあるとですね、思います。自分のこの力が、あるいは自分の能力が、才能がこの良きことを生み出した、そんなふうに思ってしまい高ぶることもあり、自分の力と勘違いしてしまうこともあります。でもそうではなくて、この良きことをもたらしたのは主なる神であるということ、そのことを決して忘れないようにということでした。そして傲慢にならないようにということです。神が約束の地カナンに入るときに民に言われた言葉があります。それは、あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさいとあります。 その素晴らしいことが起こったときに、私のこの力、私の手の力がこれを築き上げたんだと言わないように気をつけろ。あなたの心に本当に神を据えなさいというわけです。この期間の時もそうでしたが、民はそのように本当に神がこのことを成してくださったということができました。同時に周囲の国々の民も同じように言うわけですね。主なる神がこのことを成したのだとこのところにあります。それは本当に良き証となりました。彼らは一度国が滅びた。でも彼らはその国を再建する。それは彼らの信じている神のゆえだと周囲の国の人々も言ったというわけです。まあ、その面ではクリスチャンの変えられた生涯、あるいは変えられた人生というものも、それを変えたのは自分の力ではなく神がそのことを成してくださった。本当にそのことを証しすることができれば幸いであるかと思います。そして詩編の記者はこのところで4節で、主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。ネゲブの流れのように、以前の訳では私たちの囚われ人を帰らせてくださいとあります。ネゲブの地というのはある面乾燥した地でした。大きな川の流れはありませんでした。ですが雨季になる、雨の季節になると本当にそこは川のようになって流れも出てくるというわけです。そのネゲブの流れのように、乾いたところにですね、水が流れ込むように囚われた人々を返してくださいとあるわけです。確かに多くの人々はバビロンから故郷に帰還しました。ですがまたまたさまざまな事情の中で戻っていない人々も多くいたわけです。そのような人々が川の流れのようにどんどんと帰還することができるように、戻ることができるように、そして祖国を再建できるようにというものでした。このような祈りは宣教においてももちろん言えることでした。東大宮の地において、そして今祈り進められています西大宮の地においても、イエス・キリストを信じて救われた方々がまたこの地にどんどんと導かれるようにと祈るものでもあるわけです。そのような人々の流れが川の流れのようにどんどんと流れてくるように、導かれるように、そして罪とその罪の囚われから救われる人々が犯されるように、それがこのところでの祈りでもありました。次には5節6節には苦難の後の喜びがあります。苦しいことは誰しもが避けたいところであるわけですが、でもその苦しみの後にもたらされるものについてもこのところで語られております。五節六節ですが、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるとあります。そこにはまず種をまく人の苦しみ、苦難があります。涙とともに種をまく、種入れを抱えて泣きながら出ていく、バビロンから帰ってきたイスラエルの人々も、ユダヤの人々も故郷をもう一度耕し種をまかなければならないわけです。補修となっていた間に土地は荒れ果てていたでしょうし、もう一度農地として成り立つためには耕さなきゃならない多くの労苦がありました。機械のない時代ですから、一度荒れた地を復興させることは本当に苦労であったと思います。そうして種をまくわけですが、そこには多くの苦難が当然待ち受けていました。民はやっとの思いでふるさとに帰ってきたけれども、これから種をまく困難が待ち受けていました。この種をまく人といえば、19世紀のフランスの画家のですね、ミレーの種まく人の絵を思い浮かべる方々もいらっしゃると思います。 ミレーはキリストの話された種まきの例え話を題材としてこの絵を描いていると言われますけれども、種まく人はイエス・キリスト、種は福音、そして土地は福音を聞く人々ともなります。この種をまく人の絵は、岩波書店のシンボルマークともなったりしましたけれども、農家の出身のミレーには種まきは身近な出来事であり、また種をまくことの苦しみ苦労もよく知っていたわけです。農業の種まきの苦労は本当に時には想像しかできないこともありますけれども、種まきはここで涙とともにとか泣きながら出ていくという言葉からも本当に大変なことでもあります。苦労の多いことかと思います。種まきという労働も大変であるわけですが、まいた種がすべてうまく芽を出して成長し実を結ぶとも言えないわけですから、失望することも多くあるかと思います。このような苦労はもちろん農業の種まきだけではないでしょうし、今日であればその仕事の内容も聖書の時代と異なりさらに様々であるかと思います。その仕事の内容は何であれ、それは本当に大変であり、それぞれが本当にその置かれたところにあって涙するような、そのような労苦も多くあるかと思います。それは福音の種まきということにおいても言えます。教会としてはこの福音の種まきに励んでいます。簡単ではなく、その困難のゆえに涙することもあるでしょうし、失望し落胆することもあるかと思います。またこの種まきのお話のように、すべてが耕された良い地であるわけではなく、石地や茨もあります。本当に多くの労苦がありますけれども、本当に私たちがこの東大宮の地においても、またやがての西大宮の地における福音の種まき、本当にそこにも多くの労苦があるかと思います。私たちはそれぞれ置かれたところで涙を流し、それぞれに抱えているものは違っているわけですけれども、涙とともに種をまく、涙しながら出ていくということもある。それが私たちでもあるというわけです。ですがそこにはさらに喜びの叫びがあるとあります。喜び叫びながら刈り取ろう、束を抱え喜び叫びながら帰ってくるとあります。当たり前のことですけれども、まかぬ種は生えては来ないわけです。種をまかないでいて収穫を期待するということは当然それはできないわけで、全く愚かなことでした。種はまかれてこそ芽を出し成長し、また実を結ぶことができます。ある方が以前ですね、朝顔が本当にこうきれいに咲いたそうで、朝顔の種を取って大事に保管していたそうです。ところがまた季節が巡ってきた中で、去年朝顔の咲いたその場所に朝顔の小さな芽が出てきたということですね。それはこぼれた種が芽を出してきたわけですけれども、そこでその人は慌てて冷蔵庫にしまってあった朝顔の種を取り出して、そして巻き始めたということですが、そのところで思わされたことは、いくら種を保管していてもそれを巻かなければ芽を出さないということを改めて知らされたと言いました。民は苦難の中でも種をまかなきゃならない。そして種をまいたらどうなるか、帰還した人々には確かに種をまく苦難はありましたが、その苦難の後には何が待っているか、そこには喜び叫びがあるということを言うわけですね。確かにその通りであると思います。先ほどミレーの描いた絵のことを触れましたが、あのミレーの晩鐘という絵もあります。それは夕暮れ時で教会の鐘が鳴りですね、一日の働きを終えた夫婦が祈りを捧げている そんな絵です。そこにはジャガイモを収穫した姿があります。貧しい土地であり、ジャガイモしか収穫はないかもしれない。でもその種まきの収穫を手にしている、本当にそして祈りを伝えている、ささやかな収穫かもしれないけれども、本当にそこには種まきのロークの後の喜びがあるということでした。日々にさまざまな苦労があるかと思います。置かれたところでの日々の戦いもあり、涙することもあるかもしれない。でもそのロークの後には喜びの叫びが控えているということでした。まあ考えればスポーツなどでもそうですが、練習の本当に苦労、それは並大抵のものではないと思いますが、やめたくなるようなこともあるかもしれない。でもその苦難の後にまた栄光があるというのも事実であるかと思います。日々生きることにおいてもそのようなことがあるかと思います。聖書でも、今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすとありますけれども、そのような栄光、喜びの時が訪れるということでした。そのような種まき、そして収穫の喜びというのは宣教の働きにおいても当然言えることでした。この東大宮の地においてもそうですし、西大宮の地においてもそうです。宣教の種まきの苦労もあるけれども、その後には刈り入れの喜びが待っているということでした。宣教に励み、そして人が導かれ信仰に至った時の喜びは、まさに農夫の刈り入れの喜びと同じでもあるかと思います。まかぬ種は生えぬということも本当に宣教においても言えることですが、本当にこの東大宮のこの地に建てられた教会として福音の種をまいてきた、そしてこれからさらに西大宮の地においても福音の種をまいていく、そしてやがてそれは喜びの収穫となってくる、そのことをもう一度覚えたいと思います。この私が導かれた頃の牧師がよくいろんなことで記していたのが、ノークロス、ノークラウンという言葉でした。ノークロス、ノークラウン、十字架なしに冠、栄光なしということでした。十字架なしに栄光なし、そのロークなしに栄光はないという、そのことをよく記していましたが、改めてそんな言葉も思い起こすものです。今日の箇所にて語られた、涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取るという、この言葉は私たちにとっても大きな励ましとなるかと思います。心に留めて、主が私たちに与えてくださったそれぞれのところにおける務めにもなお励んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たち一人一人それぞれ置かれたところにあって、本当にロークがあり涙があり苦労があるかと思いますけれども、神様はそのだけであって、あなたがそれをまた喜びの叫びへと変えてくださることを感謝いたします。神様、福音の宣教においてもそのことをもう一度覚えて、なお一層祈り励み者として導いてください。お一人一人の上に、その日々にあなたの豊かな助けありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。